では次に、学習は様々なレベルが同時に起こる場を作りますと、そういった場所で起こりますということについて説明をしていきます。でちょっと簡単に読むとですね、学習は一度に一つの小さなものを順番に飲み込むものではなくて、一度にたくさんのものを飲み込むことです。で良い学習は人々を同時にその起こるたくさんのレベルですね、意識とかパラ意識、メンタル、身体で引きつけて、で全ての受容体、感覚を使って人の全脳、全身のシステムにその取り込んでいく、そういった道を作りますと。でたくさんのことを一度にしようとチャレンジした時に、全てのその何でしょうね、した時にその脳は順次処理ではなく並列の処理でよく育っていくということです。でこれはちょっとどういうことかっていうので、よくその説明する方法としては、車の運転とかで説明をしたりしますが、最初ですね、車っていうのは運転教習所に行って運転しようと思ったら、アクセル、ブレーキ、クラッチっていうのをやります。でほとんどのそのイメージとしてはクラッチってやったことがないんですよね。おもちゃの車とか運転したとしてももうアクセルとブレーキしかないんですが、クラッチっていう謎の踏むものがあります。でこのクラッチっていうのはですね、エンジンとギアっていうんですか、それがですねをつないでいるその部分があるんですが、それをこうそーっとつけていくですね。でエンジンはぐるぐるぐるぐる回ってます。エンジン部分のなんかギアがあって、それがぐるぐる回ってるイメージをしてほしいんですが、そこにですねそーっとその可動部っていうんですかね、それをひっつけていくんですが、これいきなりガチャンってつけるとこうエンジンがびっくりして止まっちゃうんですが、そこでそーっと半クラって言って、なんかちょっとだけこう甘く重ねていく感じですかね。でそれからギュッと最後ひっつけていくんですが、その操作をするんですが、最初それがすごい難しいんですね。でその時にはクラッチを上げながら、エンジンって言ってアクセルをちょっと踏んだりとかするわけです。でこんなのはなんか最初やった時すごい難しく感じるんですが、それちょっとでき始めたらもう教習所前に進んでいくわけですね、どんどん。そしたら半クラの練習しながら前進んでいくと、だんだんこう壁が近づいてくるわけです。で曲がらなきゃってなるわけですね。で曲がってでハンドルを切ろうと思っても、どれぐらい切ったらどれぐらい曲がるかって初め全然わからないわけです。でもうおっからびっくりですね、もう右に切って左にちょっと戻したりとかしながらこう大慌てでですねやると。でそうやってぐるぐる教習所を回っていく間に止まったり、その度にこうクラッチ切ったりとかで、さらにはまた発進してっていう繰り返しをするわけですね。でそんなこんなをしているうちにですね、徐々に今度はその安全確認だったりブレーキの仕方だったり、しっかり踏んでそっと離しなさい、だんだんブレーキの力を弱めていきなさいとか、30メートル前で指示器とか出しなさいとか、交差点、そのカーブに入る前に減速しろとか、で減速し終わってカーブ抜け始めたらスピード上げてとかってやっていくんですよ、どんどん。でさらにはルームミラーの確認とか安全確認とか危険予測とかいっぱいやっていくんですが、こうとてもじゃないけどできないと思いながらもほとんどの人が免許取れるわけですね。でこれはどういうことかって言ったら、私たちの脳っていうのはたくさんのことを同時にやらなくちゃいけない状況を作ると、自動的にですね、無意識の自動処理に任せていくということをしていきます。で例えばこれ別の英語とかで考えてみると分かりやすいんですが、英語の英文法単語を覚えるっていうのはゆっくりやるしかないわけですが、でもその後実際に使い始めるときは、最初はちょっと英単語とか英文法に意識をしますけども、そこであえて例えば相手が本当に理解してるかどうかをに集中しながら、とにかく英語を使ってみましょうとかいうことをやるとですね、英文法とか英単語っていうのをそのもう無意識で使うしかないです。相手に集中するっていう状態を作ったら、その自分の英語力について、英語の状態についていちいち確認してられないんです、スピードアップして。でその結果ですね、気づけば無意識で英単語を使うと、英文法を使うと という状態を作っていくことによって記憶をしっかり促していったりすると。あえてどんどんどんどんスピードアップしていくっていうのは学習体験の中ですごく大事ですし、同時に複数のことをやらなきゃいけない状況を作る。でこの時にポイントは同時に複数のことをやっているという感覚はないんです。一つのことをやっている。これはどういうことかって言ったら一つ上の抽象度ですね。例えば写真講座であれば、フレームっていうのがあるわけですけど、まあ、三分割寄り引き高さっていうのを同時に実行しなくてはいけないテーマを考えて撮るとか、そういうことをやるとですね、まあ、3つのそういう構図とかは一生懸命もうやらなきゃしょうがないと。でさらにはその後にテーマに向けて複雑なアプリをその触っていろんなとこ触ってテーマに沿うようなものを発見しようみたいなことをすると、アプリの操作そのものはもう無意識の試行錯誤になってテーマに向けてっていうたった一つのことをやっている状態っていうのを作ると。こんなふうにしてその多数のレベルで実は学習が同時進行に起こります。でそういう場を作ることがすごく大事で、で僕らの講座の設計ではですね、だんだんその抽象度を上がるの階段を上がるようにしてます。でしかも結構なスピードで上がっていくようにしています。でそれによってですね、その講座っていうのをすごい3時間とかに圧縮して、でこれをもう一回受けたりとか、今家で復習とかするともうどんどんレベルが上がっていくっていうふうに、まあ、狙っています。でこういうことがですね、まあそのいわゆる学習がさまざまなレベルで同時に起こりますよということです。でこの時に同時にね、たくさんのレベルでいろんなことを起こすには、いろんな感覚を使って全脳ですね、両脳を使ったりとか、その体全体っていうのを使って、そのいろんなその方向からですね、もともと持っている学習回路を刺激するということをさせています。ですからですね、こういうワークごとの、まあ、大きなワークに分けると大体3つ4つの大きなワークに分かれるんですが、それは抽象度の階段は上がっていますから、一つ前っていうのを全部使っていくようになるべくファシリテイト、まあそういやさっき三分割のやつありましたけどどうですかみたいな感じの言い方をしたりとか、さっきのちょっと使ってみるといいかもしれませんねとか言ってあげると、そのテーマっていうのプラスそれを意識すると、一つ前のことを意識するという状態を作っていけるということです。でこんな風にしてですね、やっていくと。そして高いレベルの抽象度っていうのは意味というものになっていきます。意味とか意義とか、でこういったものが分かった瞬間にですね、過去の難しいと感じたことがもっと簡単に分かったりします。例えばですね、まあ、数学とかもそうですが、まあ、高校の時に、今もうなんかなくなったのかちょっとまだやってるのか知りませんけども、行列っていうのが出てきたりするんですね。僕らの時は行列は確か受験にはなんか大学の受験には出ないとかなんとかっていうのがあって、なんか授業でやらない、やるやらないとかあったんですが、この行列とかってなんか意味がわからないですよ、習ってもその瞬間で。なんでとこう横と縦をかけるのかとか、かけたら数が減っ、なんかその表の数が減ったりとかするんですよ。意味が全然分かんなかったんですね。でこういうものだって言われても覚えらんないし、すぐ忘れるし、で覚えるまで繰り返すのもなんかおかしな話だし、なぜこんなルールができたのかっていう説明も全くないんですね。ところがですね、これ大学に入ってですね、研究をしてて、意思決定とかの研究をしてる時にですね、もう非常に分かりやすく意味が分かったんで、もう行列の計算で迷うことなんて全くなくなっちゃったわけですけど、こういう意味が分かったら ここの部分っていうのは分かったりするんですね。ですからですね、どういう意味があるんですかとかいう質問があった場合は、その意味を探る状態になってますから、その意味を与えてあげてもいいですし、考えさせてヒントを与えていくというのも一つです。でこんな風にして最終的にですね、意味とか意義とかそういったものに対して学習をして、それを実現するために何かするとかいう風な、学習体験っていうのを引き起こすことがですね、その良い学習、加速した学習という状態を作っていくことができます。